コモコパレード。
はい、ということで、
うん、
はい、
もうなんてかわかんない
。嘘、村木さんに合わせたらそんなバッサリ捨てていかないでくださいよ。お願いしますよ、ここは。
ああ
変わってるやん、怖いよ。ああになっちゃってますけど、はい、
ちょっとね、いい、
いやいや、お、時間差だ。これ分かる人が。もう、
あいや君と、ね、
あれ違った。なんだっけ、人とようさんだ。人とようさんが出ましたけれど、
あいや君やもらい泣き、
もらい泣きだけ知ってたパターンですね、それ。
あの音のスピード変えて平井堅が歌ってるように変えるっていうトリビアで覚えたんだよ。
トリビアもまた結構懐かしいですね。
この歌も古いんやな、だから結構人とよう
さん。人とようさん、人とようさん、それ以外何歌ってるのか知らない。
結構でも人気あったよね。
うんうんうん、ありましたね。なんか俺なんか友達で車持ってるやつがいつも人とようかけてたやつが。
じゃあ知ってろよ。
いやでもね、
これしかかけてないことないや
ろ。ないんですけど、まあなんか何にも思い出せないな。
最近ハマ、最近なんかさ、ロケ行った時に、
はい、
ロケの運転の人がかけてて、
うんうん、
いいなぁ思って真似して聴いてるのあるわ。
お、ほんほん、音楽、村田さんが、あんま音楽聴かない村田さんが最近ハマった
手島葵、手島葵、
あー、はいはいはい、
あのジブリの、
ジブリの
歌ってる人、
ちょっとこう独特な、
うん、これ系好きなんだよな。
ちょっと なんて言うんだろう、民族音楽じゃないですけど、なんかちょっとそういう、
これ系のね、すげえ渋滞になった時に落ち着くために
これが、うん、まあでもなんかいい声ですよね、
こういう。
こう女性ボーカル系聞くの多いんですか？そういうわけでもないか。たまたまこれがそうだったというと
か。女性ばっかだよ俺だいた
い。そうですよね。中島みゆきさんとかユーミンさんとか、あんま男性系聞かないですもんね。そんなには。
男性はブルーハーツと RC ぐらいかな。
ああ。そうだ、 RC、 そうだ、ラムさんなんか RC 歌ってたな、手島葵さんね。
そうだね、他なんか聴いてるかな最近。最近仕事中に聴く曲コレクション、だから意外と Amazon ミュージックで落語がいっぱいあったりとかするんだよね。
あ、じゃあ落語も結構聴かれてるんですか？
落語は結構聴くけどね。でもなんか落語聞くとか言ってるやつって鬱陶しいやつばっかりだから、あんま落語聞くって言いたくないよね。
そうなの、そう。
落語好きってあんまなんかめんどくせえな。
お知見出身とか、
お知見出身とかもう一番面白くないんじゃない。人種の中で。
すごいすごいことになってきた。
お知見出身で
な、試験出身なんつってって言いそうですよね、試験出身の人はね。
あとそうだな、うん、ユーミンが全部 Amazon ミュージックに来たんで。
あ、じゃあ結構今お仕事中またユーミンブーム、ユーミンのターンが、
ユーミンのあのあれを、まあ、あれを聞くな。
何でしょうかね、
アルバムのタイトル、ね、
はい、
ボイジャーを聴くな。
あ、ボイジャー、
基本的にはなんかサヨナラジュピターの頃にできたアルバムなんだけど、
うんうんうん、
ただサヨナラジュピターのテーマ曲は入ってないんだよ。
あ、そうなんですか。
うん、それがボイジャーって曲なんだけど、 怒られるとあんまりかけるとな
そうですね、そうだった
BGM っぽくかけてるとな
そうだった、普通に聞こうとしてたけどよくやった、あんまりかけると怒られるんだった。
いや、これはだから親にテープで買ってもらって、で子供時代あまりに暇だったので筒井康隆の小説を読み、まあ、筒井のね音楽も結構入ってて、あの時をかける少女、
ああ時をかける少女、なるほど、
まあそういうその頃は俗物図鑑っていう筒井の小説にハマってて、それを聞きながら合わせていくというね、
あその
シーンと音楽を合わせ
ていく、ね、ああなんかいいですね、ちょっとオタクっぽい感じが出ましたね。
オタクかな、でも他にすることがないという。
いやでも、いやいいと思う、そういう、こう情緒ね。
オタクって違うぜ。
マニア？なんていう
の？オタクはな、わかんないけど、オタクにもよるんだけど、定義にもよるんだけど、基本的にはコレクションとか。
あ、そっか、それ集める感じか。
オタクって基本的にコレクションで必須な気もするんだよな。
なんか僕の中で今言ったのは、こだわりがあるってイメージだったって、オタクって。
あ、それはない
いやでも今こだわってたじゃない
いやだからパー、もうすぐパージしちゃう
パージしちゃうもんって、うん、そんな顔って言わないでください、
すぐ飽きる
もん、パージしちゃうもんって、パージしちゃうもん、い
やなんかそのそうなんだな、飽きんだよな、
飽きやすい、
うん、まずさ、ただ
うん、
まだやってんのってことはね、ある。
あ、なんだろう、
気になる、クッキークリッカーとか、
まだやってんのそんな、まだやってるの。
いや、まだあるよ、たまに見るよ。
え、動いてるの、まだ
動いてるよ。
うわー、今年一番まだやってるのと思った嘘でしょ、まだやってるの、すごいな。
ちょっと増えたよ。
どんな絵になってるの今は。
絵は一緒だよ、その機械が増えただけ、クッキーを焼く機械が増えた。
焼く機械が、うん、何億個って今作ってるんでしょ。
だからもうそんな単位じゃないよね、
もう超
軽量、言葉がないよ
そもそもクッキークリッカーってこれ、まあ、ラジオ聞いてると2019年聞くわけですけど、2018年のものですらないですもんね。
クッキークラッカー何年ぐらい前だろう。
何年前あんなの流行ったの。
ババアがババアがクッキーを焼く気なんだけど
聞いてる人クッキークリッカーって
知ってるんじゃない、
知らないんじゃない、若い子今。
そう、クッキークリッカーはでもそこまで古くはないぜ。
そこまで古くはないけれど
2013年だからそんな古くはないよ。
でもその2013年の時点でこんななんかクリックゲー懐かしいねみたいなので流行ったやつですから、
だから要はなんか1個クリックすると1個できるんだけど、その
クッキーがね、
まあ買い物をしてって、その早押さなくても押してくれるやつだとか、
自動のやつとかね、
それがだんだんその、まあ、おばあちゃんとかね、おばあちゃんが焼いてくれるとか、うん、まだ普通なんやけど、うんうん、そこはこのタイムマシーンとか物質コンデンサーとかなんか
すごいメカが
買えるメカで、なそのなんこれだと秒1秒3000枚焼くとかなってって
なってって
で、うん、桁違いの数が焼けるようになってくるんだけど、
クリックゲーのね放置しとくとどんどんね進化するというか発展するっていうんですかね、クッキー屋さんが。
まあクッキーを貯めてまた新たに焼ける道具を買って焼くっていうのを繰り返していくだけの危険
まだあるってすごいな。
だって俺がやってた頃に多分普通に いわゆる普通に知ってるぐらいの単位は超えてたよ
ああその一重百千
万あれってさ、もっとあんだよな、俺が知ってる無料対象よりも上があるんだよね。
無料対数が僕一番上だと思ってましたけど、その後は無限なのかと思ってましたけど、間があるんです
か、ね、ある。間とか まだまだいっぱいある。
いっぱいあるんですね。
うん。
ああ数字のね、単位の話ですけど。あ、無料対数ってもう最強やって昇格に、その上はもう無限しかないみたいな感じで思い込んでたな。
まあ、だからマイナスの方も結構あるよね。
あ、マイナスもあるんだ。
あるじゃん、刹那とかさ。
ああ、そうか、刹那はマイナスですもんね。
それ多分まとめであったと思うんだよな。
数字の単位か。まあ子供の時ね、覚えましたけど。
だから1、10、100、1000、万、億、兆、計、外、上、上、交換、制裁、極、合和者、総理、なやた、不可思議、無量、対数までが普通、
うんうんうん、
言われてるやつですね。うんうんうん、
はい、なやた、不可思議、無量、対数ってなんか覚えてますね。うん、
読まれへんわ。
え、そんな字あ、いっぱい、あ、ほんとだ、すごい数ある。
無料対数より上がね、図漢字が難しくてね。
読み仮名が振ってないですね、その表にはね。ちょっと分かりづらい。そんないっぱいあるの？
あったと思う。だから1位かが武、銀、もうまでだよね、使わなき
ゃ。ああ、まあそうですね。銀とかはね。
死、骨、美、戦、社、人、愛、病、パク、モコ、春春、周遊。
モコってどういう字書くんですか？
モコ、曖昧モコのモコ。
あ、それでモコなんだ。
春春、周遊、春足、男子、刹那、立徳、国、正常、荒谷、ま、アマラ、涅槃寂静がまあ一番ちっちゃいって言われて
る。涅槃寂静か、なるほど。すごいな、中二病っぽい技名に使いたい言葉がいっぱいありますよね。
いっぱいあるよ ね。で、無料対数以上は、
はい、
楽者、クテ、アユタ、ナユタ、ビンバラ。
あれ、ナユタって前も出てきませんでした？また違うナユタっていう字がある。
違う、あ、ナユタ間違ってるのかな。
あ、どうなんでしょう。それがもう一回出てくる可能性もありますよね。
コンガラ、アカラ、サイショウ、マバラ、アバラ、タバラ、カイプン、フマ、ネマ、アバケン、ミカバ、ビラカ、ビカバ、ソウガラマ、ビサラ、ビセンバ、ビショウガ、ビスダ、ビバカ、ビバティ。
ビバティ
ビバティか、ビバティ。
ビバティ。
まあ、仏教用語が多いから、
うんうん、
あっちっぽいよね。
インドのね。
インドっぽいね。ビキャッタン、終了、一時、色、天道、サンマヤ、ビドラ、ケイバラ、視察、修行、皇出、西明、ナイラバ、カリバ、一同、カリボ、カリサン、ケイロカ、タツラホダ、カロナ、マロダ、ザンボダ、エイラダ、マロマ、チョウブク、リキョウマン、ブドウ、極涼、ガイチョウ。いや、まだ。
まだある。
アマタラ、ボマタラ、ガマタラ、ナマタラ、ケイマタラ、ベイマタラ、ハラマタラ、シバマタラ、エイラ、ベイラ、タイラ、ゲラ、ソハラ、ナイラ、ケイラ、サイラ、ヘイラ、メイラ、シャラダ、メイロダ、ケイロダ、マトラ、シャモラ、アヤシャ、カマラ、マカバ、アタラ、ケイロヤ、ベイロバ、カラハ、カババ、ビバラ、ナバラ、マララ、シャバラ、メイロフ、シャマラ、ダバラ、ハマラダ、リガマ、ウハバダ、演説、無人、出生、無我、アバンタ、修練芸、ハトマ、葬儀、終始、だって。
すごい長かったですね。最後もう呪文みたいな、もう落語の呪言みたいな世界になっていってきましたけど。
あ、まだあった。
え、まだあるんですか。
葬儀、葬儀店、無料、無料店、まだ戻ってきてない。無変、無変店、無等、無等店、不可数、不可数店、不可少、不可少店、不可死、不可死店、不可量、不可量店、不可説、不可説店、不可説、不可説、不可説、不可説店が最後。
ああ、最後死んじゃうのかと思いましたけど、あ、一応最後があるんですね。不可説店っていうのが最後。
不可説、不可説店。
あ、不可説、不可説店。
うん。
それが最後の数字の。
不可説、不可説店。不可説、不可説、不可説、不可説店。
あ、そこをこう重複すると上の位に。
またもう数字遊びだからどこまででもいけるわな。
まあね。すごい。でもそれ昔の人がだから考えたんですよね、そこまで。
まあ名前つけていけば、つけてただけな感じあるけどね。
まあまあまあ、そう言ってしまえばもちろんそうですけど。へえ、そんな長いんだ。何に使うんやって話ですよね。
いや、だからもう使わないよね。
ね、使わないですよね。
経緯もほとんど使わないもんな。
そうですね、経緯って、まあ、
まあ、まあ円とかはね、まあ、価値は基本的には安くなっていくから、そのうち使うことが増えていくかもわかんないけど、
あれですよね、兄弟かなんかのスーパーコンピューターが確か経緯ですよね。その、その数字の単位から取って
ますよね。ガイなんかはもうその本当概念でしか見たことないね。
うんうん、確かに確かに単位としては聞かないですよね。
うん、無料体数は覚えるけどさ。
そうそうそう、無料体数ってなんかその言いたくなる。
無料体数の段階で10の68乗だからね。
なるほど。
てかまあ使わない数字よね。
使わないですね。
てかもう10の何乗っていう言い方をするからな。
そうですよね。あの多分数学の人であれ一般の人であれ、もしそういう単位を喋るときは10の何乗って説明というか発しますよね。でもクッキークリッカーは多分不可説不可説点に今向かってる最中という。
まあ頑張ればなんとかなんじゃないその 機械の数いくらでも増やせるし、ね、
なんでまだやってるの本当びっくりした。あの村田さんがまだやってるの話振った時に僕の脳内でもこれが来るかあれが来るかってこう、
あ、まあ、ソリティバだろうね、
うん、そういうのを思ったわけですよ。なんか村田さんが昔やってたおうち
ソリティバはね
とか KOF のやつとか
単純にあのもう DS がちょっとダメになって、
ね、あかんくなったからってことですか、うんうん、いやでももうその上を行くクッキークリッカー本当脳天揺さぶられ
ちゃう。でも別にテトリスとかの方が古いじゃん。
いやそうですけど、テトリスはほらテトリスを未だに毎日やり続けてたら驚きますけど、まあ一旦やめててまたやることはあって もうクッキークリッカーはもう開かないイメージでした。もう
クッキークリッカーばっかやってないよ。
分かってますよ。
たまに開く、
でもそのたまにクッキークリッカー開くってやっぱすげえなと思って、何がそうなったと思いますもん。しかも飽き性だっていう話今回聞いてたのに飽きてないの。
飽きてるっていうか、もう別に最初から面白くもないし、
なんでやったんだ。
最初からそんなに面白くないものっていいよな。なんかソリティバとかも、ソリティバでみんな知らないと思うけど、
ソリティバの説明をねちょっと、
まあ、そのソリティアをやって、はい、それをうまいことやるとスピードが出たり、まあ競馬ゲームと
ソリティアを掛け合わせ、
ソリティアを掛け合わせてて、ソリティ、まあ、要は簡単に言うとソリティアをうまくやれば勝てて、
はい、
勝てたらいいものが買えて、
はい、
でそれを掛け合わせていくんだけど、だから、まあ、かなりそこから複雑なんだけど、
まあ、強い馬にしていくってことなんですか。
そう、体力も大事だし、特殊能力があって、うん、それ2つ持ってて、
うんうん、
親から引き継ぐことができて、
ああなるほどなるほど、ダビスタと同じ やり方だ。
そうそう、だからいい能力を2個取りつつ、
うんうん、
体力のあるやつを作って、でももう、うん、まあ、当然ずっと使えないので、
あ、その馬はね寿命が来るとかそういうことですよね。
で、こう代替わりしていって、でもね、うん、まあ、そう簡単に強い馬がボンボン生まれるわけでもないという、俺しかみたいな感じで、
なるほど。まあまあ、失敗作とまでは言わないですけど、うまく引き継げないようにできてるんですね、うん、
やっぱ基本的に勝っていかないとダメだし、その最後まで上限まで引き上げないとダメだし、
うんうんうん
うん、だからそういうゲーム
結構やり込んでましたよね当時ね。覚えて
やり込んでたわけじゃない、ずっとやってるだけやけどね。
でもなんかほらランキングみたいな、ほら、
うん、でもやっぱり強い人は強いからなかなか勝てなかったよ、うん、あの自分の育てたやつをその任天堂に送って対戦させましょうっていうキャンペーンがあ
ってね、それ出たというか送ったんですもんね。
1回戦は勝ったけど、
うん、
まあ、だから1回戦いうのはもう本当に M1 の1回戦みたいなもんだから、うん、まあ半分ぐらいは勝ち残れるんで、
うん、いやでも村田さんね、当時のやっぱ熱がね冷めてますよ。
冷めてるやろ、そらやってないんだから。
当時どんなに1回戦突破するのが大変かをすごい語ってくれたんですよ。
いや別に大変だったよ
本当に、中野の渡美ですげえ言ってくれた
の。もっと言うとあの攻略法ないんだよ、対戦者次第だし、
まあまあ、結局ね、
その普段は自分で、でもね、あれもね、
はい、
スタッフが考えたソフトで動かしてるから普段のソリティアじゃないわけよ。だってソリティアはソリティアをやって馬を動かすゲームだから、うん、単純に2頭が勝手にランダムで動く走るなんてことはないわけだから、
うんうんうん、その能力値を数値化か何かした
レース
のプログラムに入れて勝ち負けを決めたってことですね。
そうそうそうそう、大変だった。だからなんかもらったよ景品。
あ、そうなんですか。それどこにあるんですか。
家にある CD となんかいろいろもらったよ。
あ、そんないろいろくれるんですね。
ステッカーとか、
さすが任天堂さん、いろいろくれる。
任天堂とかあれだよな、 レベル5かな。
ああレベル5さん、それ一番。
それがなんかアプリ化されたんだけど、それがあんまり良くなくて、うん、まあ、人気もあんまなくてすぐ畳んじゃって、
うんうん、
まあ、未だにまあダウンロードコンテンツなんで DS 買えば遊べるけど、
なるほど、
さすがにもうだいぶ経つんで、うんうん、遊んでる人いないかな、テトリス以上にいないかなと思
う。そうですね、
テトリスは多分永遠に遊んでる人いるから、
うん、そうですね、今も世界のどこかでテトリスやってる人一人はいるでしょうね。
一人どころかいるよ。
いやいや、まあそう、もちろんいますけど
むちゃくちゃいると思うよ。
絶対いるでしょうねテトリスはね、
うん、でもテトリスってタッチパネルにあんま向いてないのよ。
ああ iPad とか iPhone とか、
うん、
ああなるほど、こうやるのがね、
そう、なんか
やっぱあの十字キーと AB ボタンぐらいでこう、そうい
ろんな場所をタッチするのに向いてるからさ、こういうガジェットって、
はいはいはい、
いわゆるああいうふうにコントロールするのは普通のボタンと、
うんうんうん、
あのガチャガチャの機械の方がやりやすかったからね、
うんうん、なるほど、
多分スト2とかも、
う
ん、
そうですね、うん、
だから今のゲームでは今のこのタッチパネルに向いてるゲームがやっぱ流行ってるよね。
ああまあそれはそうだと思いますね。だからその PUBG とかもそうですけど、やっぱりタッチパネルでできるようにしてるのが、
うん、でもやっぱりタッチパネルで格闘ゲームやるのは難しいからさ、
うん、ね、難しそう、確かにあのコマンドコンボ、うん、なんコマンドかコマンド入力がねちょっと大変そうですよね。
まあね、まあでもまあソリティアね、まあ面白いっちゃ面白いけど、ソリティアでももう面白いからな
まあね、
生産性のないゲームやけどね
確かに、あれとかはやんないんですか、マインスイーパーでしたっけ、ああいう、
ああちょっとやったことある、
なんか、
タワーディフェンス、
タワーディフェンス系ですか、
はやってた時期あったよ、
なんか、そうなんですね、タワーディフェンス系とかもやられてたんですね、
うん、なんかウェブに転がってるようなのやってたりしてたけど、うんうんうん、まあでもあんまやんないな最近は。まあアプリで面白いのあるからね。
ああまあね。
でもアプリで結局ゲームってしっかりやってるの少ないな。
そうなんですね。
うん。メガっていうのもあるけど、なんかスキーゲームずっとやってたけどな、オデッセイってやつ。
スキーのゲーム。
いや横スクロールでスキーしてくれる。もうそれも開いたのも数ヶ月ぶりやと思う。
うん、
ジャンプゲーだよね、要はね。
ああ、なるほど、そういう感じですか。
こう横でずっとこう。
ほうほうほう、ああ、ずっと飛んでいくんだ。
ワンミスで終わりっていう。
はいはい、はい。
終わりっていう。
なるほど。
これは、かなりやったな。
それシンプルなの、やっぱお好きなんですね。あの、多分アングリーバードとかああいうのもやられてる。やられてない。
アングリーバードはね、あんま向いてなかった。
ああ、そうですか。
取りぶつけるやつ、
うん、ね、あの放物線、
もっと単純なやつもやってた、あのアドベンチャータイムのフィンがこうピピピピピピってこうクリックしたら障害物避けて登ってくだけのゲームとか
、うん、ゲームウォッチの頃のようなやつですね。
そうそうそう、あれもさ順位表見るとさ信じられないようなやつは何人かいるじゃん。
あ、わかります
あれなんやろな、
てかそのチートやろっていうのは点数のやつです
ね。900倍ぐらいになるじゃん点数が、
はい、はいはい、
ってなんか自分の10倍ぐらいはすごいなと思ってんだけどさ、なんか1000倍ぐらいのやついるからさ、
その壁どうやって越えたんやって人ね、
うん、
いますけ
ど、ね、てかこれ何日やったんだみたいなさ、
うん、確かに確かにすごい人いますからね、シューティングゲームとか何でもそうですけど、何ちゅう点数どうやって稼いだんやって人いますからね。
あら、分からん、だからまあ珍しくやってるシリーズで言えば逆転裁判とかもやってる方
が、ね、あ、逆転裁判も好きですもんね。
逆転裁判は別にやめてたんだけど iOS というかその iPhone でもやれる、アプリ化されてるんで、
はいはいはい、
アプリ化されてるならやるかってやってる感じ。
結構ね、本当アプリ化昔のそういうゲームちょこちょこされてますしね、なんか、
うん、まあ結構、あとゴロゴワって面白かったな。
ゴロゴア
やってんじゃないの。なんかこう、まあ、こうすげえすげえ受けたよ。
パズルのね。
うん、なんか勝負がやっぱり一人で作った系のゲームね。でも今一人でこんなの作れちゃうのかすごいなと。
ねえ、今結構ゲーム、この間もゲームショーをちょろっと行きましたけど、そういうのみんなね、
インディーズゲーム面白いよね。
インディーズゲーム面白いの本当多いですよね。まあ頭おかしいやろっていうぐらいくだらないのとか、ええ頭おかしいやろっていう色彩センスのやつとかもありますけど、でもよくできてて面白いの結構ありますよね、なんかね。
うん、だからこれ、課金系ってさ、課金するのが嫌だっていうよりもなんかないんだよね。
課金して何かあのコスチューム得るとか。
コスチュームはいい。
ああ。その課金しないと強くならないとかってことですね。
うん、とか課金しないと満足に遊べないゲームって嫌よね。
まあまあまあ確かに。
ちょっとぐらいならさいいというか、その我慢できるレベルでいいけどさ、うん、もう常にとか嫌だし。
確かに。
あとやっぱりなんかおもろいかわからんわあのいいカードが出たら強い
とか。強いとか。でも僕なんかあの課金本当はするけど、まあ無課金でやってたんですけど、あの遊戯王のデュエルリンクスっていう、まあカードの、まあ遊戯王の世界で戦うってやつをやってて、まあやっぱ課金しないって決めて始めたんで、しなくても一応課金税に勝てるデッキをこう考えるのが面白いっていうのは。
それだって課金してないのか
僕はね、うん、っていうのをやってて。
それだって変則的な遊び方やから。
まあ、まあまあ本来は確かに課金していろんな強いのを集めた方がいいですけど、でも
そういう遊びやるか、
うん、でもそれでもね結構一番上のランクぐらいまでは勝てるんで、
うん、マジで。でもそんなそ
うまた違いますかね
いやそれは違うなそれはだからそれは勝手にそういう遊び方してもいいけど、それはそういうこともできるよってだけだから、
ね、まあまあそうですね、
うん、それなんか定食屋に行って数かけたらうまいよって言ってるようなもんだから。
まあまあ、
本来の楽しみとは違う。あのカードを引いて集めていくのとかは、うん、面白いと思えないんだよな。
そのまあまあ今よくあるかいわゆるガチャでね、カード集めてその強いカード引いたら、うん、まあ試合が有利に運ぶみたいなことですよね。
うん、うん、面白いと思わないんだよな。
またあれもね終わりがないですからね、また強いカードって生まれたりとかコラボでとか、うん、どんどん課金したいカードが生まれちゃうから。
よしやめよう、これ。
え、はい、
じゃああと2本取ろうピッ、じゃあね、しねっ、ざしろ